こんにちは、滝口香織です。この番組は関東在住のアラフォー会社員、私こと、滝口香織が惰性で暮らす日々の中で気になることなどをトークする番組です。今回のお題は、究極の選択、頻繁に不機嫌になるけれど仕事が完璧な同僚 VS、機嫌は一定だけど頻繁にミスをする同僚、一緒に働くならどっちっていうね、お題で話していきたいと思います。少し前に、ツイッターの私のねアカウントで、先ほど述べましたね、アンケートを取ったんですよ。1個目が頻繁に不機嫌になるけれど仕事は完璧にこなす同僚で、2個目が機嫌は常に一定なんだけど、頻繁にミスをする同僚、あなたが一緒に働くとしたらどっちの方がいいですかっていうね。で、27人の人にね答えてもらったんですけど、最終的に、こっちの2番のね、機嫌は常に一定だけど頻繁にミスする同僚の方がね、勝ったっていうか多かったんですよ。で、1番が 44%、2番が 56% ね。半分の人が、機嫌が一定だけど、頻繁にミスのする同僚の方が、働きたいかなっていうね。で、これアンケートね集計してたの大体1日だったんですけど、本当に拮抗してて、このね不機嫌同僚の方がね上回ってる時間とかもね結構ありました。で、ちょっと思ったら、こっちのミスの同僚が勝って、と思ったら今度はこの不機嫌同僚が上に来て、みたいな感じで、こうね、デッドヒートのね、繰り返してね、本当に功をつけがたいみたいな感じで、ね、こっち、どっちがね、追いつけ、追い越せみたいな感じで争ってたんですよ。でももしかしたらね、今回はね、たまたまこの機嫌一定同僚がね、勝ったっていうか多かったんですけど、違う時にアンケート取ったら逆かもしれないなと思いましたね。ちなみに私は、ミスする同僚に1票入れました。なぜなら自分がミスするから。なんだけど、この不機嫌完璧仕事同僚でも、やっていけっかなと思いましてですね、で、友人とね、この話をねしてたら、ちょっと不機嫌に常になる人とかって一緒にやっていねえわ、どうしたらなんかやっているのみたいな話を、してて、じゃあこのね不機嫌な同僚とうまくやっていくコツみたいなのってそれ何だったろうと思ってね、ちょっと、考えてみたんですよ。数年前が、なんかね、私このね、周りに割と不機嫌になって、だけど仕事できるみたいな人多かった時があったんですよね。で、だけどその時はね、割とやっていけたんですよね。で、むしろね、なんか達成感みたいなのあったんですよ。で、ちょっとその時の話を、したいと思います。で、この不機嫌に常になるけど仕事はね完璧にこなす同僚と、どうやってうまくやってたかってちょっと考えたんですけど、結論としては自分も不機嫌アピールをするんです。って言われそうですよね。本当舐められたらそこで試合終了ですみたいな、ヤンキーと一緒ですみたいな。こう数年前ね、こう複数人のチームで、仕事したんですけど、全員ね各方面からね集められたベテランみたいな人がそこの一箇所に集められて、チームでやってたんですけど、私も含めてね、もう各支社からね、よりすぐりの実力派ベテランが集いましたみたいなね。で、その時の私はスーパー自己肯定感高々マンだったんで、もうバリキャリで、でもその役職もあって、私仕事できますが何かみたいな、本当大門未知子か滝口香織かみたいな感じで、仕事においては割と、こうね、 高高ご自己肯定高高だったんで、うん、私失敗しませんのでみたいな感じだったんで、これめっちゃね肩で風を切ってね、うん、このねベテラン勢のところにね、まあ、割とね後からこのねチームに入ったんですけど、うん、まあこの張り合ったるでみたいな気持ちでね入ってったんで、うん、なんかあんまりねこの不機嫌同僚に囲まれてもなんかやったるでみたいな感じで、うん、そこまでねなんかビクビクしなかったんです。やっぱし自信がないとね、はあ、どうしよう怒られちゃうみたいな、そういうのはありますからね。でまあね、みんなね、不機嫌オーラ満載なんですけど、話しかけんなオーラ満載でまき散らしてるわけなんですけど、まあ、仕事はできるんでね。でその時ねクソ繁忙期とかもう何回も何回もあってね、すごいめちゃくちゃ忙しかったんですけど、もうすごい粘りとね実力とでね、あとまあチームワークというか話しかけんなオーラ出すんですけど、そんなん関係ないこっちは仕事だからでどんどん話しかけてね、本当仲良し恋良しサークルじゃねえんだみたいな感じ、仕事だからねみたいな、もう仕事だからっていうのを免罪符にしてね、どんどんどんどん話しかけたりとかして、もうこの不機嫌オーラみたいなのも、まあ、感じるんですけどねじ伏せて、ね、まあ、なんとかねこのね超繁忙期とかそういうね、局面をね困難を一致団結して乗り切って、でやっぱね仕事ができるからねこの苦難の局面も乗り切れたのかなみたいなのがあるとは思うんですけど、本当ね、なんか特攻やろう A チームみたいなね、よくハリウッド映画のね、いろんなこうプロフェッショナルのね、キャラクターが出てきて、クソ癖が強くていがみ合ってるけど、なんかこういった困難な局面が、立ちふざかると、持ち前の能力を発揮して、チームワークをね、発揮して、お前やるじゃねえか、みたいな感じでね、認め合ってね、そのね、困難をね、互いに協力して乗り切れるみたいなね、あるんですけど、それに近かったですね。だからすごいね、達成感がすごかったです。このチームでだったから、このプロジェクトは成功したぜ、みたいな感じでね、それはそれでね、楽しかったんですけれど、まあね、これね、使えるのね、大体同い年ぐらいで、でみんな実力がそこそこ同じぐらいで、っていうね、そういう条件のもとじゃないとこれね、全然活かされませんのでこう立場が違ったりね、先輩と後輩とかね、年の差がすごいあるとかね、そういうのがあると全くこれねできないので、多分このね不機嫌な同僚と、うまくいくにはどうしたらいいですかに、自分も不機嫌オーラをまき散らして仕事をできますオーラをまき散らしてガンガン仕事してくるっていうのは、めちゃめちゃ一部の人にしか、ね、通用しない答えですのでそんな答えね求めてなかったって言われて終わりな気がしますね。まあそんな感じで全く参考にならないね、不機嫌同僚との接し方っていうね話でしたけれど、まあでも、やっぱりね機嫌一定でねミスしないね同僚がね最強なんですね、当たり前ですけどそれが最強なんで、まあ、皆さんねそれ目指してみてくださいっていう感じで、でもあのね本当特攻やろう A チームみたいな時はね、それはそれでねなんか面白かった、なんかドーパミンじゃないですけどね、こう何アドネラに何かすごいそういうね脳内物質みたいなのドバドバ出てね、まあ、若かったっていうのもあると思うんですけど、はい、ということで全然参考になりませんでしたね。はい、まあもしね、この不機嫌な同僚とうまくいく生き方っていうのがね、もし他のリスナーさんでございましたら、ご教授いただければ幸いですということで、ここら辺で締めていきたいと思います。はい、番組へのご意見ご感想はマシュマロまたは番組ツイッターダセ2018まで、番組シャフタグシャープダセ黒漢字でダセカタカナで黒で感想等つぶやいてください。ここまでのお相手は滝内香織でした。また次回。